まわりさん、おまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キツネ
です。タッキーです。
はい、第393回漫画軍始まります。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さあ、始まりました。
はい。はい、
まあ、今回はもう、ちょっと時間の関係上、
うん、
まあ、サクッと入らせてもらうんで、
はい、本題
何があんの？
今回はね、漫画軍、
うん、
あ、
うん、
久しぶりにやろうと思います。
久しぶりですね。
そんな時間ないんや。
いつも時間に追われるやろ、
うん、枕なし、
まあ、枕なし、はい、もう早速も入らせてもらいます。
そうですか。で、
まあ、漫画軍 は、うん、まあ、一応初めて聞く方のね、リスナーの方にちょっとお伝えすると、はい、まあ、我々3人が、うん、まあ、読んだことない漫画を、
はい、
まあ、ちょっとのエピソード最初のあらすじを読んで、
うん、
想像をして、まあ、こういう漫画じゃないかっていうのを話す、
まあ、創作ですね。
創作、
うん、
まあ、それが一致することもあるもんね。
いや、
実際には
狙いに行ってますから、うん、僕は。
俺、いや、俺も、ね、
当てにな。
当てに行って
る。いや、俺も
読んだことないのにもう読んでるかのごとく、
う
ん、
そうそうそう、うん、でもこういう話じゃないかっていうのを、うん、まあ、話す、
はい、回でござい
ます。回なので、
はい、
まあ、何を言うてんねんやとか、
うん、
お前より
しても
らって、まあ、
何を言うてんねや。
こいつら全然分かっとらへんやないかい。
ほんまに読んだことあるんかっていうような。う
ん、そんな。いや、読んだことない
ね。ないね。だから、
今言うてん。ほんまに読んだことない。言うてんねん、最初から。
そうそう。
ない前提でや
る。ない前提でやります。で、今回の漫画のタイトルは、
うん、
読みのつがい。
はい。
はい。
はい、これは知ってる人おる？
いや、知らないでしょ。
いや、そう、タイトル、タイトル。
タイトルは知ってますよ。
タイトルはタイトル。
鋼の錬金術師のな、荒川先生の作品ですから。
はいはいはい、そうやねんな。うん、これまあ、二人は読んでんねんな、その、錬金術師。
鋼は読んでますけど、これは僕、タイトルすら知らなかった。
いや、俺も、うん、もう8巻ぐらい前出てるけどな。
あ、そうなんだ。
結構出てるな。
うん、
8巻やったら。
へぇ。
いやだから今回このタイトルを初めて聞いたけど、
はい、
全く知らんかった。
全く知ら
ん。連載中ってこと。
あ、でも8巻であれば、うん、ちょっと僕が考えてきたストーリーがちょうど8巻分ぐらいまでいっちゃうかなという
気がするな。なるほど、なるほど。
だからそうなってくると、やっぱ時間もな、うん、長なるから、うん、まあ、ちょっと早速始めさせてもらいたい。
なるほど。
それで焦ってんねや。
それで焦
って。まあ、落ち着いていけよ、お前。そう、焦らんでええで、お前、そんな。
いや、まあ、そんな焦っても。
明日の朝が早いから焦ってるわけじゃないってこと
だ、ね、そう、明日
大丈夫やから。
番組の進行上
落ち着けよ。
落ち着いて。
深呼吸。
深呼吸。一回深呼吸しましょう。口から。
いや、その
言う、違う、鼻から吸うねん。
鼻から
深呼吸。
鼻から吸うねん。
そっちよ。ちょ、あちこち行きすぎやねん。だから、深呼吸させたいのは、
腹式呼吸だ。鼻から吸って、お腹膨らますように鼻から吸うねんな。
はいはい、で、口から吐く。
そうそう。
そうね。
へこましてな。
はい、もう一息つきました。
はい。
はい。はい、
で、まあ、僕はカットしてな。
じゃあ、
一息つきました。
じゃあ、
さっあの、料理番組みたいな。
なるほどね。じゃあ、そういう。
できたやつはこっちにあります、
ね。今の編集点やったんですね。
ああ、そう。音入れとくわ。ティンティンティン。
いらいらいらいら。
はい、しました。
いらんねん。
ここから始まる。
ティンティンティンティンのが長い可能性がある。
ある。可能性ある。
カットいらんやん、ほな。何のカットしたん、どこカットしたん、もう。わけわからんねん。こんなんで時間使うなよ、だから。いや、みんな喋るかなと思って。
近所にラーメン屋新しいのできた
よ。興味やそそる。
それでめちゃくちゃ今腹いっぱいやねん。
何ラーメンっすか、
なんか豚骨醤油
か。ああ、いいな
ぁ。え、ラーメン何好き、みんな。
いやー、ーね、いや、狐さんが乗ったらダメなんだよ。コロナがある。狐さんが乗るべきではないんです。
わかってる。でも、はい、ラーメンの話になっちゃったから。
いや、それは乗りたいとかじゃないです。それは乗りたいとかじゃなくて。
感情を抑えられる。
役割、マスをして役割。
ラーメンの話になっちゃったから。
それはダメだ、ね。
あ、そう。
そう、役割を優先してください、そこは。
そこはだから。そ
う、うーって悩み出したら、こっちが焦るわ。
ラーメンの話やから。
いや、
もうそんなええねんの話。ラーメンの話はもう別腹なわけだ、
別腹
やな。もうどう、もう無理と。
どんな状況であれ、
みんなどういうラーメン好きなんやろ
と。差し込むことができる。
まずは気になる。まずは気になる。
後でしような。
うん、後でね、
うん。収録終わってから。
ゆっくりしましょう。
じゃあ時間余ったらやろう。
余ったらね。
うん、OK。じゃあ今回やる漫画軍アーのタイトルは、はい、読みのつがいなんですけど、
はい、
ちょっと僕らが読んだ、あの軽いあらすじだけちょっとタイガの方から、はい、読んでもらいたいと思います。
はい。
これはガンガンオンライン。
これ何？オンラインだけでやってんの？
こんな
まあまあまあ、ガンガンの、そうそうみたいな感じの、ガンガンのサイトやな。
出てん
な、ね。で、そこに載ってる紹介文を、
はい、
まあ元に俺らは考えてきたわけないけど、はいはい、まあそこに載ってるストーリーを言うと、 山奥の小さな村で暮らす少年ユルは野鳥を狩り大自然の中で静かに暮らしていた、
うん、
しかしユルの双子の妹のアサはなぜか村の奥にある牢の中でお勤めを果たしているという、
うん、
それはまるで幽閉されているかのように穏やかな村に浮かぶ不自然な謎、この村に隠された秘密とは一体っていうのが文章で、
はい、
その文の上に、まあ、画像が載ってんねんけど、うん
はいはい、
まあ、真ん中に赤目で金髪の少年がボーンと載ってて、
は
いうんまあ、
主人公やろなこれは。
でその横になんか眼帯してる黒い服着た人物がいると、
はいはいはい
はい、で、左下におそらくこれは妹であろう、
うん、
牢屋に入れられてる、和服を着た女の子、
はい、
で、右の方になんか狛犬みたいなのが2体、
うんうんうん、
後ろについてる、はい、でその狛犬からなんか草みたいなのがバーって伸びてるっていうので、まあ、この画像とさっき言った文章、
うん、
この2つを合わせてこの漫画ってどんな内容の漫画なのかなっていうのをそれぞれが想像で考えて、
はい、
まあ、それぞれ発表していこうっていうコーナーでございます。
素晴らしい、
うん、はい、
楽しみ。
うわ、そうなんや。
うん、
どうしたの？ルール初めて知りました
。ほんま、今アドリブで考えるってこと？
これから
天才や。
すごいっすね。
考えてくるテイストなんや。
やばい。考えてなかった。
ちゃんと言ってなかったな。ごめんごめん。分かってるもんやと思ってた。
即興やと思ってた。
でも確かにほんまにこのことは言ってなかったよな。ごめん、事前には。直前には。
実際はな。
うん、そうやな。
オッケーオッケー。
こんなすぐ忘れると思えへんからさ、俺もこのルール。
もう何回かやってる
から。そうそう、何回かやってるから。ごめんごめん。言うべきやったわ。毎回
そうちゃんと考えてきました、
ね、考えて、
はい、大丈夫です。
焦る、
大丈夫、
焦る、
うん、じゃあまあ今回は順番、
うんうん、
はい、
タイがトップバッターで
俺行こうか、
あえてね、
俺からね、
うん、
あえの、まあ、いつも3番目にな、
うん、
あの、そ
う
ですね、やってもらって
トリを飾っていただいてますが、
は
い
は
い、ま
あ、トリをね、やってもらったけど、
うん、今回俺はもう真っ当にあの、はい、多分これを言う話やったらおもろそうっていうのをちゃんと考えてきただけやから、
まあまあまあまあな、うん、それが一番やな。
そうそうそうそう、うん、じゃあいい
ですか。じゃあ大学ね、はい、はい、お願いします、はい、
まあ、まずこのユルっていうのが、うん、さっき言った画像の真ん中に載ってる少年、
うん、の
そうそう、はいはい、あれがまあユルやと思うんやけど、
はい、
まあ、このユルが住んでる山奥のこの村は、
はい、
まあ、下界と完全に関係を立ってる村やねんな。
ほう、
だから外に出てはいけないし入れてもいけない。
ああ、
え、そうだ、
うん、そうやね、
ちょっとだから犬鳴村的な感じのポジションかな。そうそうそ
う
そ
う、はい、でなんでかというと、
はい、
この村には、
うん、
黄泉の世界へとつながる扉が存在してる。
お
お、なるほどね、はいは
い、で村の中でも特にこのユルの一族っていうのは、
はい、
黄泉の世界とつながれる力を持ってる一族やね。
はいはいはいはい、はい、
でまあなんかその昔このユルラが住んでる現世と、
うん、
この黄泉の世界は自由に行き来できとったらしいねんけど、
うん、
まあ、何か争いがあって、
うん、
でそれ以来あの行き来できないように扉を封印することにしてんな、
はあはあ、
でそれ
中間ってこと、
え、
中間地点ってこと、黄泉と現世の、
うん、
違う違う、うん、
もう見失った、
うん、早すぎる、
もう見失った
、黄泉の世界へ行くための扉が現世のそのユルの村にあんねん、
う
ん、
ああそういうことね、うん、
中間地点はない、
まあ、だからまだ現世まだ現世は現世ってこと、
現世は
現世
は、まだ現世
まだ
まだも何も現世は現世、
質問が分からへん、
うん、まだもクソもない現世と黄泉
もうすでに
もうすでに、
いやじゃあ俺のセリフもうすでにもうすでに、
今もキツネさんが中間地点にさまよってます
よ。そうお前が中間におる
扉どこその扉 どっちにも行かれへん、
早すぎる、
現世に戻ってきて、
戻ってきて、
戻ってきました、
戻ってきた、
ごめん邪魔してごめん、うん、でその扉を封印してるのがその力を持ってるユルの一族が、
はいはい、
代々その扉を封印するっていうのをやってて、
うん、
で今の世代でいうと一番その力を持ってる妹のアサが一番強力な力を持ってるから、
はいはい、
その扉を封印する役割を担ってる。
なるほど。
ああ、だから幽閉されてるのはその門番みたいなもんやな。
そうそうそ う, そう。
ああ、
うん、
なるほどね。
見失ったんじゃ、タイガ。
タイガ。お前、お前、人も見失った。
完全に僕を指さして。
タッキーとタイガも見失った。
だいぶやばいっすよ、
今。それもピンポンマンバイ ここは元場さん、
お見失い。お前には何が見えてんねん、今。
お前、怖い、怖い。
で、ある日、
はい。
まあ、ひょんなことから、
うん。
ゆるの魂に、
うん。
読みの世界の住人が取り付くねんな。
おお。
で、まあ、ちょっとどういう、あの、方法でかっていうのは、8巻までではまだ明らかになっている
。あ、なるほど、ね。
まだわからん、
まだわからん。まだわからん。
え、結構長いよ。
そうそう。何らかの読み側で何らかの方法があって、
はいはい、
現世の人間に取り付いてんな。
うんうん。
で、そいつが後ろにおる黒いやつやね。
おお、ああ、なるほど。
あの、うんうん、さっき言った画像の。
うん、ああ、はいはい、眼帯してるやつね。
眼帯してる黒いやつ。うんうん、あれ、読みの世界の住人で、
はい、
名前を黒って言うねんけど。
おお。
で、黒は、ゆるに言うねん、
うん、
この現世のこのどこかにいる、
はい、
俺の妻の白を見つけてくれたら、
うん、
幽閉されてる朝を解放してやると。
ほう、うん、
で、どう、まあ、これどういうことかって言ったら、
うん、
朝は一人で、まあ、扉の封印の仕事をしてるやん、
うん、
でそのために扉からずっと離れられずにいるし、
はいはいはい、
もう何やったら離れられないように村人たちから牢屋の中に入れられてしまってんねんな。で、まあ夜は毎日朝には会いに行って喋ったりはすんねんけど、ずっと出られてない、その自由じゃない状況をずっと夜は良くないと思ってて、
まあな、
いつか
妹やしな、
何らか方法があれば解放してあげたいっていうふうにずっと思っててな。でその時に黒にそういうことを言われて、
はい、
で気持ちが揺らぐわけや
な、
ね、あ、なるほど。
でまあ、読みの世界っていうのがどういう世界かっていうのもゆるはよく分かってなかったから、
うんうん、
その読みの世界の住人の黒と喋って、
はい、
あ、ちゃんとコミュニケーション取れるやんみたいな。
あ、もうなるほどね。
なんかもっと怪物みたいな、
うんうんうん、
意味分からん、
う
ん、
あ、なるほどね。
もう全然異世界の住人みたいな感じだったけど、
はいはいはい、
なんか俺らと一緒の感じで喋れるんやんっていうので、
うんうん、
なんか封印自体もういらんのんじゃないかっていう。
あ、なるほど。実はね、
そう思うようになって、
そんな怖ないんちゃうかと。
そうそうそう、うんうん、なんで封印をしてんのかっていう理由もちゃんと分かってない、
は
い、で、まあ、まあ、黄泉の住人は現世に来るときは、うん、その実体を持ってないねんな、
う
ん、だから誰かの体に取りつかんと、
なるほど、
現世で活動をすることできないと、
うんうんうんうん、
で、まあ、夜の一族はその黄泉の世界とつながれる力を持ってるから、
はい、
まあ、ゆるの体に黒が取り付くことができた、
うんうんうん、
みたいな説明をまあ黒から受けて、
はい、
で、まあ、黒からそういう話いろいろ聞いて、
うん、
で実際この扉を封印してる理由とか、なんで朝はずっとそこにおらなあかんねやろみたいなのを、うんうん、まあ、村の長老とかいろんな人に聞くねんけど、
うんうん、
まあ、ちゃんとした情報をいろいろ言うてくれへんねんな、うんうん、
なるほどね、
みんなちょっと隠してるような、
はいはい、
でもなんか断片的な情報をいろいろ聞いて、
うん、
で黒からもいろんな話聞いた上で発覚したことが、
う
ん、実はゆるって両親おらんねん、
う
ん、
ほう、
で両親は昔その森で獣に襲われて死んだっていう、
うん、
もう自分らが物心つく前の小さい時に死んだっていうふ
う
に聞いててんけど、
うん、
実はゆるの母親の体に白が取り付いて、
うんうん、
ユルの父親を殺して村から脱走したんちゃうかっていう推測が成り立ってしまって、
なるほどね、
いろんな人からの情報を組み立てていくと、なるほど、
おもろなってきたよ、
ようできてる、
あ、ようできてる、
ようできてる、これ答えちゃうかマジで
ようできてるわ、う
ん、まあ黒は黒で、
はいはい、
なんで白がそんなことをしたのかっていう理由を分かってないね。
あ、なるほど。
だからそれをなんでかっていう理由を知りたいから白にまた会いたい、うんうん、っていうので白を探してるし、
黒も分からんねや。
そう、分かってないね。なんで現世に行ってそう女の人に取り付いて男を殺して逃げたのかっていう理由を分かってない、うんうん、
なるほど。
やし、まあゆるだってそう思うわけやんか、うん、なんで白っていう人はそんなことしたんやろうっていうので、うんうん、でなおかつ妹を解放したいし、母親がまだ生きてるかもしれへ
ん
わけやんか、
うんうんうん、確かに、ね、取り付いてるだけやからね。
そうそう、だから母親に会いたい、
はい、
今どうなってんのか会いたいっていうので、黒とゆるの目的が一致して、
はいはい、
で2人で村から出て白とお母さんを探しに旅立つっていう話で、
はあ、なるほど。
ほんなら仲間なんや、黒は。一応
まあ利害が一致してるから、
そういうことですね、
うんうんうん、
でまあこのタイトル「黄泉のつがい」っていうのは、
うん、
黄泉の世界の、まあ、夫婦、
はいはいはい、
だからそれで「つがい」っていうので、うん、 まあ、黄泉のつがいにまつわるお話っていう意味であのこういうタイトルが付けられたっていうのなんだけど、
なるほど、これ答えやん。
いやだいぶと
だいぶしっかりできてるやん。
しっかりしてますね。
終わり？
いや終わりじゃないよ。
そう
や
な。そらそうだよ。
安心した。安心した。普通
安心しないでください。
普通すぎた。
だいたいここで終わるのが普通なんですよ、うん、
いやーでもめっちゃよできてた。
いや
ただ
ここめっちゃよできてる。
でもゆるもさ、うん、その村の外に出たことないわけ。
そうそう、出たらダメですもんね。
そう、出たらあかんから、うん、だから一人で行くのがめっちゃ不安やから、うん、まあ、友達を一人連れて行こうと思って
もう笑ってるやん。もう笑っとるやん。
え、そう、村の村の
村の友人。
いや、森の。
いや、もう。
森、いや、なんでかで言ったら、村人全員信用できへんから
。確かにな。
うん、うんうん。
村はな。
そうそう、
村。だってほんまのこと言ってくれへんわけやからな、聞いても。そうそうね、確かに。
でも、ゆるは、森によく、狩りとかにも行ってるし、は
い
は
い。そうそう、野鳥を飼ってまあまあ、森に行ってるから。
なるほど。
う
ん、まあ、友達が一人おって。
一人おって。
人間ではない存在なんやけど、それは。
人間じゃない。
人間じゃない。はい、まあ、名前がリゴラっていう名前
だけ
ど。
あれ
ゴリラや。
まあ、並べ替えて。
まあ、人間ではない存在な。
ようできてたのに。
人間ではない。
いやいや、まだようできてますよ。
人間ではない存在やけど、まあ、ちょっと喋れんねん。
あ、喋れる
やん。そう、またちょっと喋れる。
あの、ゆると仲良くなってるから。
ああ、
そうそう。
人語覚えてるやん。
まあ、多少、コミュニケーションないとやっぱ友達とは言われんから。
そうそうそう。
で全身毛で覆われてる、
うん、まあな
ゴリラやから
ね。あの顔の部分だけないね。
毛がな、毛がないねんな。
で握力めちゃくちゃ強い。
ゴリラやからね。
リンゴ好き
でな。
リンゴ好きな。
リンゴ好きやな。バナナ、バナナ、
バナナ、
バナナ、
うん、ゴリラか。
でなんでか知らんけど語尾にウホってつける
いやいやいや、ゴリラや、うん、
胸とか叩いたりせ
んの。胸叩く。
叩くんや。
敵が出てきた。
間違いなく
敵が来た。
それはもう間違いなく。
名前とかあんの？
え、
名前とかあんの？
え、その叩くとき、
叩くとき、
ドラミング。
もう言うて
もう言うてもた。正式名称言うて
ゴリラ。
で、こう村の外に出るわけや。
はい、はい、リゴラ連れて。
リゴラ連れて
な。ほんだら、うん、正確にはその黒と三人でってこと。
そうやな。
イメージは。
イメージは。うん。うんうん、まあ二人と一匹。
一匹。
そうそう、正確じゃない。
正確、
う
ん、
そうそう。そうやな。でも、うん、ただ外の世界に出たときに、
うん、
外の世界はなぜか、
はい、
リゴラと、うん、同じ見た目をしてる種族が全くいないっていうことが分かる。
びっくりした今。
そういうこと
ね。マジで、あの、リゴラばっかりかと思ったら。
逆にね。
リゴラがいないって当たり前やから。
いや、だからでも、でも、そう、ゆるからしたら村出てないから、
うん、
リゴラが女は普通やと思って
た。あ、なるほどね。そうかそうか。
そこで、ね、
そこからしたら。
そうそうそう。そう
で、リゴラに
しても。リゴラもそうやろ。リゴラも
自分と同じ種族が全くいない。
だから、リゴラもびっくりしてるし、そうそう、ユルもびっくりしてる。
で、外の世界のやつもびっくりしてる。あの生き物何
あ、ゴリラも知らんねや、うん、みんな。
いや、じゃあリゴラ。
あ、リゴラ。
リゴラと同じ生物な。
知らんねや、みんな。
そう、外の世界におれへん。
みんなびっくりしてんねや。
そうそうそう。
まあそうなるわな、うん。初めてのことは。
じゃあ世界に一体何が起きたんやっていうので。
何も起きてないや
ん。リゴラが同じ種族を探すための旅が今始まる。
ちょっと待って、趣旨変わった、趣旨変わった。趣旨変わったね。
いやいや。
とんでもなく急、
壮大な、
とんでもなく方向転換しました、今。
アフリカとか行ったりすんねん。
白は。白。白探すんでしょ。
白は、
うん、その魂は。
白は2巻で見つかんねん。
あ、もう見つかってるんですか。え、だから今までの1巻やった。
そうや。1巻でようできた話。
2巻からリゴラの話が8巻まで、今のところな、続いてる。
長
いすぐ見つかる。
長いな。
いや、むしろ、リゴラの方が早い3日だよ。リゴラの仲間の方が3日だよ。
いや、見つからんかって、なかなか。
なかなか。
いや、何かがこの世界に起きてて。リゴラの種族が全滅してて。
いや、それはそれで不思議やな。
そう。でそこ不思議やろ、
うん、
そうやね
ん。いや絶対いますもんね。
いやそこ、いや不思議やけど、うん、その
だ世界の謎っていうのが
不思議
や。じゃあ俺じゃあ2巻で見つか
った。見つかった。
村のふもとに住んでて、
うん、ああ、うん、意外と近かったよ。
なんで殺したよ。なんで殺した。目的は、
目的はこれ実は
あるの。
あるはあるよ。
あるやん。
これあのゆるのお父さんとお母さん、
うんう
ん、お父さんがめちゃくちゃ DV おったって。
あーあらな、よいけない。
お父さんはリバタン。
そう、
うん。
で、
なんか今の現代に似てる。
でも実は、
は
く、
い、
んところも、黒がめっちゃ DV してる。
あ、実は？
あらら。
で、
あらら。
この現世をハクが覗き見たときに、うん、あ、私と同じ境遇の人がおるっていうので、
なるほど。
そのお母さんに取り付いて、旦那を殺して、
う
ん、
でももうそんなんしたらこの村におられへんから、はい、っていうので村から出てんけど、うん、お母さんとしては子供二人置いてきてるから、うん、村には戻られへんけど、うん、いつでもすぐ子供に会える状況でおろうっていうので、はいはい、村の出てすぐ麓のところで、うん、ハクと二人でずっと暮らしてて、
今そうか、
ハクとじゃあ、その奥さんお母さんは、うん、まあ、要はもう運命共同体的な感じで、そうそうそう
そ
う、
同じ境遇やった
っていうので、
めっちゃもったいないことしてるけどな。
え、何何
何、その山の麓におったってやつ、うん、めちゃめちゃ前半よ、もういつもそれ、ね、前半めちゃくちゃええねん、
なんかもう村から出たらすぐ住んで
た、ね、
あれ
おすぐ見つかった、
さらにか、
要はだからもう出なかったから、うん、なんかわけわからなかっただけで、
そう出たらちょっと、まあ、全部説明してくれ
た、分かった分かった、ほなもう見っかった、うん、目的だから黒の目的も、うん、ゆるの目的も達成したよな、
達成した、全部分かった、
全部分かった、うん、ほなその2巻以降は、うん、リゴラ一人旅ってこと、
いや、あの、みんなで。
みんなで。
パーティースタイル
で。お母さんもハクも、みんなも、ハクと黒もちゃんと話し合って分かり
やすい。ドラクエみたいな感じ、うん、でみんなで。パーティーみたいな
の
な、
黄泉の世界の住人はな、不思議な力とか使えるから。
ああ、
めっちゃすごい、ね、いろいろ。
ほんならもう、
みっかりやそれを駆使しても、だからいないから不思議な
んですよ、ね。そうそうそう、なんでや、うん、って言って。で、リゴラも悩むね。俺は一体って
。いや、ゴリラや。いやいやいや、俺は一体じゃない。
俺は一体何者なんだ。
いやいや
何者なんだ、ウホって。
いや、もうゴリラや。
いや、それでも、うん、それ3巻から8巻、
うん、2巻から、
まあ、2巻の途中ぐらい
か、まあ、2巻途中から8巻まで、うん、まあ、今終わってないと思うし、見つかってない、目的達成してないと思うねんけど、そう、読む人続ける頑張れるんかな、うん、そうずっと、
え、今なんかキリンと戦ってんの、
ね、うん、気になる、
アフリカ一回アフリカ、うん、6巻ぐらいからアフリカ編始まる、
はい、
いろんな動物たちをこう巡って、
結構バトルもの、
まあ、
結局
そうやな、うん、
結局少年バトルってこと、
うん、リゴラと動物たちの、う
ん、そうそうそう、もったいないことしてんねん、だから、うん、その魂とかそのつがい、うん、読みとかいろんなキーワード出てきてんのに、うん、もう全部そっちのけで、
いや俺、いや、そっちのけじゃないでしょ、
ね、うん、このリゴラの種族がおらんようになった理由に、読み、うん、の世界が俺は関わってるって思って、
結局、結局、あ、まあ、まあ分かってないから、
そうそう、今はほんま読んでる人、何の話してるんって思いながら読んでる、ね、まあま
あ、だから前置きをずっと今、
そうそうそう、
組み立ててる、
そうそう
そう、
でも前振りがすごい長いんですよ、今、
う
ん、
前振り長すぎ、
2巻から8巻、
前振り長すぎ、
いや、でもちょいちょいキーワードみたいなのが出てくる、読み、はいはい、の世界的な話は。
あ、出てくる、
そうそう、
ああ、まあまあ、うん、それやったら、まあ、
最終的につながっていく話やと思う、うん、この先生のことやからな、
そうですね、
この人ちゃんと整合性取れた話作るから、
つな、う
ん、
げていくから、
あ、そうなんや、
うん、
まあ、なだってその錬金術師はもうみんな好きな作品って、はい、結構聞くからな、
うん、ね、うん、
あ、でもなんかもったいないことしてるような気がするんだけどな、それ大丈夫、
でもあのとりあえず最初のやつはもう解消されてるから、
うん、
うん
う
ん、
もう解決してん、
解決してんな、
解決編っていうのがあってな、
解決
編、1巻大事に解決編にしてんのこの先生、そんなそんなすんの、
解決編1解決編2みたいになってるから、タイトル毎回サブタイトルが
あ、そう、うん、あ、ほんなもう解決するな、
そうそうそう、
もう解決編、
そうだからもうそのタイトル出た時点であ、もう解決するんやってもう分かってまうねん、
結構、
うん、
結構な、うん、聞いてさ、前半聞いた時は、うん、これは結構だいぶ複雑な感じやから、
うんうん、
なんか最後の方で、
うん、
白が三日って、
はいはいはい、
白で、
あ、白、
うん、
白三日って、うん、まあそのいろんな殺した動機とか、うん、
はい、
もっとなんかちゃんとしたものがあるんかなと思ったけど、
うん、あったじゃないですか、
まあ、あってんけど、思ってたんとちゃうん、
期待、そういうもんや、まあまあ
まあ、思ってた通りのもん読んで何がおもろいん
だよ、裏切りがやっぱね、
そうそう、楽しみ、ただ裏切られた感が、うん、そう思ありすぎてい
やいやそういうもんやん、
まあまあ、あるよな、
ま
あ、あるある、確かに、
う
ん、まあ身近にもあるような話や
から、うん、
まあ、
そうそう、
うん、まあそうか、読みの国でもあるんか、そういうの、
そうそう、そうやね、
そう
か、という話や
な、
最終だからリゴラの旅と
今は名前変えるわ、
絶対繋がってくる、
繋がってくるね、
絶対繋がってくる、
いやだから最終だからつがいやから、やっぱリゴラのつがいが見つかるんじゃないかな、
そうと思う、
あ、
うん、
そういうことね、
最後はね、
あれなんか、え、画像読みって漢字で書いてルビでリゴラって書いてない、
書いてない、書いてない、書いてない、書いてない、何やねんそれ、
リゴラのつがい書いてない、
リゴラ書いてないじゃない、
どう考えてもルビーにならない、
ああそうかそうか まあまあ俺はなんか考えた話はこんな感じ
かな。なるほど、まあ、ようできてたけどな。
いやようできてましたね、さすがでございました、
うん、なんか今のな前半聞いたら、はい、そうなんみたいになって、
え前半っていうのはどこからどこまで8巻のうちの、
いやゴリラ出てくる前、
あリゴラ、リゴラ、ね、人間じゃない生
物、そうそう、リゴラが出てくるまで、そいつ出てくるまではなんかそれがもう正解ちゃうかなって思ってまうぐらい引き込まれた。
うん、思いました。
もったいないことするよな、あいつは。すごいよね、こんだけしっかり考えてきて。いや、素晴らしいな。
うん、じゃあまあ、大河君の話、まあ、考えた話は以上ということで。
う
ん
う
ん、
こうちゃうかってやつね。うん、じゃあちょっと俺。
じゃあ次、キツネさん。
はい。
楽しみ。
で、今回は、まあ俺も読むねんけど、うん、あれやな、今回答え合わせもちょっと軽く、
そうやね、
最後にね、
最後答え合わせするけど、今まではああやった時はもう3人が話しただけで終わって、まあ、今も迷宮入りのままやけど、今回はちょっと答え合わせがあるということで、すみません、じゃあキツネからいきます、
はい、
ラーメン屋のゆるは今日ラーメンを仕込んでいた、
もうい
やちゃうちゃうちゃうちゃうラーメンの話せえ
じゃないの、
は
い、
そうね、いや結構まっとうに、
まっ
とうに、
まっとうに、
まっとうにいきます、
はい、
もうキツネ
は笑いなし、
うん、もう全然笑われへん、こう
やって。あ、そうすか。
全然笑われへん。うん。まあ、読みは、まあ、声一緒やねんけど、もう、大河とね。
う
ん、
まあ、一緒？どういうこと？どういうこと？
あの、いや、読み、まあ、
ゴミがウホ
全然違う、ごめん。全然違う、全然違う。全然違う。動物、まあ、あの、
動物？
動物は出てくんねんけど、
う
ん、
あ、リゴラ。
いや、リゴラじゃない。いや、あいつはだってなんか人間じゃない生物やから。
あ、う
ん、
あ、そうか。
あの、読みは、まあ、死者の住む場所というような位置づけで、うんうん、
はい、
で、ちょっと俺は大河と違ったんは、
読みから調べたってことですか、
う
ん、俺。
そうそう、まず読みの説明ね。はい、で、あと、つがいも、説明すると、はい、まあ、二つのものが組み合わさって一組になることっていう意味合いがあると。で、まあ、この山奥に、この山奥には、うん、まあ、特殊な力があって、読み
山奥に力がある、
そう、うん、この場所に力があって、うん、あ、読みの国と限りなく近い場所という、
ああなるほど、うん、そういう方が大河君の扉とちょっと設定がかぶってるって
こと、
ね、
ちょっとそうやな、だからまあ、うん、そうそうそう、
あ、
ま
あ、はいはいはい、
限りなく近い場所という、まあ言うたら、まあ、うん、今の言葉で言うとパワースポットという位置づけかな。で、時は遡って6年前、まあ、ゆると、
あ、結構近かった、うん、6年前、
はい、でも結構ちょっと筋はまあ、近いねんけど、ゆるとあさが当時10歳の時に、まあ、2人が帰ってくると、うん、家でお父さんとお母さんが殺されてる。
あらあら。
リゴラに。
リゴラ今ちょっと
確かに。ねじられてる。
ねじられて
る。体をねじられて
る。ねじりや。それはねじり。だからまあ、それは、
全部これ
それを。
言
う
て。
全部ゴリラ言うて。
はっきり言うた。
はっきり言うた。いや、あの、その、ゴリラのとこは嘘で、うん、まあ、父と母が殺されてた、うん。
はいはい。
で、それをゆると朝が発見すんねんけど、うん、まあ、この、あの、お父さんとお母さんがなぜ殺されたのかわからないまま、うん、ゆると朝は、犯人を探す旅に出るというのが、うん、あの物語のスタート。
じゃあ解決編あるやん。
おお、まあ、まあ、解決編とかあるけど、変にするんだよ。
それスタート？
これスタート。
ゆると朝が？
そう、二人で。
朝が幽閉されてる
んで。違うね。だから、それは、あら
すじ。ギーしまーす。
じゃあ、こっから。
出まーす。朝出まーす。
じゃあ、ほんで、こっからなんでそこの場所にたどり着いたかというと、まあ、父は、お父さんやね、はい。お父さんは、あの、すごい、読みのつがい者であった。うん、っていう、
ちょっと待って、どういうこと？言葉が、読みのつがい者、
うん。そう、この読みのつがい者って何かっていうと、読みの世界から魂を持ってきて、うん、自分の魂に組み込ます。
なるほどね。
つがいっていうのは一組にする。
あ、なるほど。
そういう能力的な。
はいはいはいはい。
で、そういう能力者の父やって
ん。お父さんがね。
お父さんが。
う
ん、で、そのお父さん殺されて、あの子供たち二人は、その、一番読みの国に近いとされる村にたどり着いて今、
あ、なるほど、6年前からは、
う
ん、もう要は全然違う場所にいて、
そうそうそうそう、うん、あのすごい、ね、都会の街にあって、
うん、シティーボーイとか、
シティーボーイとか、シティーガールズガールが来た、
そう、
読みの国のとこに来たと、
うん、でまあ、その
サイゼリアとかで食べとった
りしてで帰ってきた、ほんならミラノフードリア食った後に帰ったら、
ワインもやろ、
ワインはジュース体やから。いや、ワインもやろうじゃない。ドリンクバー、ドリンクバー。
エスカルゴ。
エスカルゴ食べへん、10歳。
渋いな。
食わへんねん。まあ、それで、帰ったら、まあ、亡くなってて、で、二人、まあ、ちょっと都会は嘘やけど、まあ、ちょっと村、違う村におって。で、その、その、黄泉の、国に一番近いとされる、その村に二人はたどり着くと。
まあ、その、そう真相を探す旅の中で
真相もやねんけど、この黄泉の世界のことに付随したこの能力の力をこう鍛えるためにみたいな感じ、修行みたいな、
は
あ、イメージ的には。で2人は子供やから、まだ全然その能力がないのよね、でその山にたどり着いて、で朝はお勤めをしてるって言ってんけど、このお勤めの作業がこの魂を呼び起こせる力を引き上げる、修行みたいな一個の。
あ、ほな、じゃあ、あれ、自分の意思で幽閉されてる。
そうそうそうそう。その、誰かに閉じ込められてるとかではなくて、自分から、こう、なんていうの、修行みたいな。
あ、そんな感じ。
で、これなんで朝がやってるかというと、朝は、その、なんていうの、魂を呼び寄せる力は結構あって、夜は全くないね。その、魂を引き戻すというか、はい、魂を持ってくる能力がすごく低いね、
はい、
でだから朝はそのこの力を使って、お父さんとお母さんの仇を討つために二人で修行してんねんけど、明らかに朝の方が能力が高いから、修行をお勤めをしてるっていうような状態。
あ、
でもそもそもなんで修行をするの、
いや、
だって犯人分かってないわけやな。
犯人分かってない。だから。
でも犯人がじゃあ強いやつなのか、黄泉の力を使ったやつなのか分かれへんかったら。
まあ、もともとのきっかけは、この黄泉つがいっていうのを知ってる世界観やから、この子らは。だから、黄泉のつがいの力を使って、なんとか、そのお父さんの魂を自分らにくっつけて、ようとする、
取り戻そうとしに行ってる。
そうそう、だ取り戻すというか、その生き返らすってことはできへんねん、ただ生きてる魂と融合させることによって、新たな力が生まれるみたいな世界観。
なんか結構グロいけどな。
そうですね、
まあ、それがこの先生が今、
息子と父親が混ざるってこと
まあそうそう、魂を魂を組み合わせるっていう能力、
まあ、それはおもろいけどな、
でそれを目的で、まあ、その黄泉のそのつがいの力を、つけるために山奥に二人で行くねんけど、はい、朝はすごいたけてて、夜はダメやからっていうようなところで生活してんねん。
それ親父の強くなるのが目的な、それか親父の魂を自分の魂とくっつけるのが目的な、
最終的には仇を討つことだけど、きっかけ何も手がかりがないから、お父さんの魂を引っ
張ってきて、そういうことね、
来て、まあ、何かしらの
情報、親父と対話できんねや、
そういうこと、
まあ、融合するから、まあ、その意識とかはこう、
なんていうの、一緒になる、
一緒になる。
うわ、お父さんかわいそう
なんかね、
だって今まで経験してた一人でしこってる時の思い出とかも全部息子にしやれんね
や。でもそれ18禁とかの
娘とだけは融合せんとやばい。
お前やわ。でも、いや絶対嫌
よ。そう、まあでもそう、まあそう、全部の意識がまあ読み、そこまで
ね、うわ、そう
そうやな。
そこやね、
そこ、
いや、そうやね、実はこの、その黄泉のつがいは、今言ったことがまあほんま起きてしまうから、人の魂はつがいしたらあかんねん、ご法度。
なるほどな、金器なわけな、
はい、そうやったらあかんねん、ほんまは。
ほんまはね、
だからほんまは動物とか鳥とかの魂を融合して能力を高めて、その動物の力を。
お前動物を軽視しとるな、お前。
いや、
動物にお前意志がないと思っているな、お前は。お前は猫を飼っているのに、動物にはそんな意志がないみたいな考え方をしている。お前は、動物の存在を軽視している、お前は。生き物を飼っているのに、4匹も子供の頃から猫を飼っているのに。
じゃあ、そういうことじゃないねんけど、その、なんていうの？
な、わ、え？
じゃあ、俺のターンえ、あ、もうじゃなくて。じゃあ、ほんで、
もう、まあ、おっさんとかにしよう。生活終わってるおっさんやったら融合してもいいっていう。
これだから。
それもっと、そいつ終わってるから。
逆にゴリラの魂をこう付与したら、リゴラになるんじゃないの、
そう、まあ、ほんまでもそういうことやねん。ただ、
なるほどな、半獣みたいな
んで。そう、なんねん。ただ、なんでやったらあかんかっていうのは、その、なんていうの、 魂の方が強かったら乗っ取られてしまうっていう
リスク。なるほど、
わかる。
なるほど、ね、
で動物を軽視してるわけじゃないんやけど、はい、動物ぐらいのその魂は、まあ、一応人間より小さいとされてるから、うん、そのなんとか自分の自我を、
はあ、取り込みやすい、
取り込むことが可能やと言われてんねんけど、うん、さっきタッキー言ったようにまあ、ゴリラになると魂が大きくなればその受け取る側もちゃんとないと、
はい、
無理やから今朝は幽閉して能力を高めてるっていうような状態。
あ、器がでかなんねや、修行したら。
そう、そういうこと、取り込める魂、そういうイメージ、そういうイメージ。
なるほどね。
で、その時にこの表紙の黒い男やな、さっき言ったその眼帯の男、はいはいはい、うん、こいつらがゆると朝を狙いに来る。
お、うん、なんで、
でこれは結局まあなんでかって言ったら、うん、ゆるは魂を取ることはできへんねんけど、
うん、
受け取る能力はすごい膨大な量を受け取ることができんねん。
あ、魂を、
魂を引っ張ってくることはできへんねんけど、うん、だから
器だけはでかい
んや、器だけはでかいねん、
はあはあ、
で朝が引っ張ってきた大きい魂を朝が取り込むことはできんねん、
はい、
朝は両方一応できるんやな、引っ張るし取り込む
こと、取り込む、そう、でも取り込む量が少ないから、うん、それに関してはゆるの方がすごい長けてる、
うんうんうん、
でそれはなんでかって言ったら、ゆる、うん、がつけてる木札があって、
うん、
それはお父さんの形見やと思ってんねんけど、うん、それは実はその普通の木札形見ではなくて、うん、その取り込む量をすごい増やせれる、
うんうん、さらに増やせれる、
いやいや、ない人のを増やすことができるのをお守り代わりに朝にもた、
うん、
ゆるにも出してて、お父さんが、
うんうん、
だから取り込む量はすごい、ゆるはたけてるのはその
木札のおかげ。
ああ、そうなんや。
そうそうそう。
じゃあほんなら木札なくなったら無能の普通の少年になる。
そう、
ほんなら朝は別に修行せんとゆるにやってたらいいやんさ。
でも大きい魂を取るのも力がいるから、ね、どっちにしても朝は修行せなあかんっていう状況。
ゆるわいわ。ゆるわい。あいつもそう、お前も修行せよ、ゆるわい。何妹いだけさしとんねん。
もち
ろん、お兄ちゃん、頑張るよ。
あらすじで野鳥を取って、静かに暮らしてるって。
だから、もちろん、いや、だから言うように、もちろん、ゆるもやっとったんやけど、うんうんうん、その。
だるなった。
だる。野鳥取ってるからいいわ。
飽き性。飽き性。
じゃあ、全然もうその、うん、広がれへんのよ、
うん、
その能力 その取れる量が全然成長せえへんから、
うん、
それやったらもう朝と2個1で強くなろうっていうことで、
うん、まあ、なんか調子ええ兄貴やな、
ね、
ムカつくわ、
まあまあ、なんかちょっと朝に任せてる気がしますよね。
お前な、主人公として絶対人気出えへんでしょ、出えへん、
まあな、
うん、主人公って大体努力せなあかんからな。
そうですね、
うん、でまあちょっとまああれなんで、まあ、はしょって言うけど、まあ、結果、うん、はい、朝殺されて、
お
う、なんで
そいつに黒い、
あ、黒いやつね、
はい、うん、まあ結局ゆるを守って殺されんねんけど、
うんうん、
守る、
うん、ゆるを守って朝は殺されて
しまう。ああ、そういうことね、うん、朝が守るんや、
うん、でその時にゆるは朝の魂を自分に取り込んで、
うんうんうん、
あ、
それで朝と共に旅に出るっていう、
はあ、だそこもつがいなわけや。
そう、ここがもう すでにもうつがいができ
る、
うん、っていう話やな、簡単に言うと。
え、旅に出るっていうのはその眼帯のやつを倒す旅に出るってこと？
まあ、そのまず結局眼帯のやつはそこの場を一回離れんねんけど、
うんうんうん、
その二人がつがいになって、うん、すごい強力な力になったわけ。まあ言
う
たら、う
ん、
引っ張ってくる力も朝は持ってるし、ゆるはすごい量を受け取れるし、
うん
うん、で一旦ここはちょっと難しいっていうことで、
ああ難しい、
これはちょっと勝てないかもってなって、
ああ、
どっか行っちゃって、その、まあ、その眼帯のやつも探さなあかんし、もともとの目的、
うん、
父の仇やな、うん、父母の仇は誰なのかっていうのを、うん、まあ、改めてスタートに出るっていう。
本段だ、その黄泉の村は、うん、もうほんまに
もうスタート地点、
スタート地点なん
ですね。まだもう入り口、うん、入り口の入り口、
どっか出ていくんや。
それ7巻。
7巻
。
お前の中で7巻は入り口とみなして
る。まだ7巻
で入り口やな。
まあ、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、ね。まあ、2巻ぐらいね。
はい、
まだ2巻。
うん、
で、まあ、いろんな旅して、
うん、
まあ、その、つがいバトルやな。
つがいバトル、
うん、よ
み他にもおるんや。
おん、その、読みつがいがおんねん。
なるほど。
そう。
読みの力を使って戦うやつ。
そう。でも、うん、まあ、結局、その、まあ、その鳥を取り込む。で、もちろん、鳥だけじゃなくて、鳥とゴリラ取り込んで。うん、
はい、
そう、魂2個、
あ、
その、量が多ければ、取り込む量も はいはい、多くできるから、うんうん、そのそこのあ、まあ、能力バトルやん、簡単に言うと。
うん、まあ、能力バトルですね、はい、まあまあ、なんかそれはおもろいですね。
そういう感じかな。うん、はあ、以上
以上
以上でございます。
はい、
はい、
なるほど。
はい、
まあ、少年漫画っぽい感じ
は、まあ、ほんまに少年。
でもなんか若干こいつ鋼の錬金術師読んでないのに、はい、若干鋼っぽい部分もあったけどな。
ありましたね。
いや、なんか、
なんか知ってるんちゃいます、
ね、いや、知らんねんけど、うん、なんか兄弟が出てくるのは聞いてんねん、うん、鎧のやつと、はいはい、だから結構兄弟愛みたいなのが強いようなイメージがあって、うん、それだけで、うん、
はいはいはい、
だからまあその今回のタイトルにあって、あと、そうやな、魂を呼び起こせみたいなの書いてあるから、そうそう、
魂を目覚めさせろ、
目覚めさせろ、だから、はいはいはい、だからこれも中で、うん、あるワードで、うんうん、魂を目覚めさせるっていうのがつがいのイメージ、う
ん
う
ん、
その合体させる、
なるほど、
そういうような感じねです。
はい、はい、
じゃあ最後
私
タッキーね、
はい、やばいな、時間がちょっとあれやから、巻きでいかなか
った、ね、大丈夫よ、うん、だからラーメンの話やめた方がいいって言ったやろ最初の
言うたやろ、あそこをカットしたらな、
あ、なるほどね、
ゆっくりできるで、
そうやね、う
ん、いやでもここね、僕めちゃくちゃ真っ当に考えて、うん、ほんまちょっと王道ストーリー、
うん、いい、はい、短期はそれでなんか変な、
マジで当たってる気がする、
そあそう、
ほんまにこのストーリーだと思ってます。
いや、みんなそう思ってやってるよ、
タイが以外、
俺もやし、
リゴラ以外
も俺もやしみんな真っ当やと思
ってるし、
いや俺もそうやで、うん、お願いします、はいはい、じゃあタッキーね、
じゃあまあ最初ね、まあ先のあらすじがありつつなんですが、うんうん、まあ、この小さい村に、
うん、
まあ、ある男がやってくるところからこの物語はスタートするんですよ、うん、で、まあ、その男は、うん、陰陽道を研究する
陰陽
学者なんです。
学者、
学者、
黒の眼帯のやつは違う、
ではない、うん、あの画像の中にはいない
男が、いないや
つ、陰陽道を研究する学者がやってくるんです。陰
陽道
で、まあ、このその小さい村に、
もう変
あの変じゃないですよこれ、
もう変よ、
で過去にね、うん、その村で、まあ、起こったある事件について調べてるんです、
うん、
で、
うん、
まあ、その事件を調べるについて、まあ、自身の正体は隠しながら、
うん、
その村の中でこっそり調査をしてると、う
ん、ただの旅人ですみたいな感じで紛れ込んで、
で、まあ、ある時山の中を散策中に、うん、まあ、熊に襲われてしまって、うん、でそこを、うん、野鳥を取りに来てたユルが助けると、うん、はい、いうところで2人が出会うんですね、うん、まあ、そこから物語が進行し始めると、
う
ん、で、まあ、ユルが、まあ、その、まあ、熊に襲われて、うん、その学者さんが怪我しちゃったから、うん、まあ、おじいちゃんと2人暮らしなんですけど、
おじいちゃん、
おじいちゃんと2人暮らし、
ゆるが、
ゆるが、で、まあ、自分の家に、うん、おじいちゃんも、うん、ずっと住んでるところに招き入れて、うん、まあ、手当てをして、まあ、うん、今日は一晩うち泊まってったらと、うん、いうところ、
すごいなんか昔話みたい
まあそうそう、結構なんか古風な、
あ、まあまあまあね、
うん、
それ現代の話ではないんか、
ではないんですよ、まあ、
まあ、なんか、まあまあまあ、そうやな、
現代に近いは近いです。
うん
うん。
うん、これこれ、だからタッキーが当てに行って、これやから。これこれ、
現代に近いは近い。
現代といえば現代です。
現代といえば
現代、昔の話ではないです。村なんでね。
ああ、
はい。そうそうそう。で、まあ、その食事とかも手当てした後振る舞って、
うんうん、
で、まあ、男がまあそのユルのとおじいちゃん2人やから、
うんうん、
ちょっとまあその家族関係気になってね、
うん、
そのご両親はどうしてるのとか、
そういうことね、
こう、まあ、そこで聞くわけですよ、うんうん、ほんならユルは、うん、その、ワイが小さい頃死んじまって、何も覚えてねえ。
まあ、
そう、なまってるんです
よ。なまってる。
村やもんな。
村、
村。村の人全員そうやから
な。そうそう。で、この村。
いろいろ声張るな、お前だ。
大丈夫？この村、ちなみに、和歌山県です。
大丈夫それ。
確かに、俺もそうかなと思って。
あ、やっぱそう。
ほんま、
う
ん、
そうそう。今の、那智勝浦の。
はいはい。そこら辺の人、そんな喋り方や
も
ん。
まあ、俺も行ったことある。
和歌山の人、全員そういう喋り方や
もん。そうそう。
全員ちゃうねん。
で、まあ、その男は、まあ、そこにもね、うん、じゃあ、兄弟とかもいないの、みたいな。
兄弟とかはいねえのか、みたいな。
そうそうそう。
あんまり話にな って
る。いやねえや、なんかいたら、もう、楽しかったらねえよ。
普通に喋ってくるよ、もう入ってきへんねん。
一家もいねえねえ。でも、おいやんがずっと、わよ育てくれちょーって、そういう感じの
和歌山弁やな、
そう、調べました、
わかんの、それわかんの、
だからそう笑顔で答えると、まあまあその家族はいない、まあ、おじいちゃんに育てられてるっていうのがもうここでわかると、
うん、
でただその夜ね、その学者の男が、うん、まあ、ユルが寝てる姿をちょこっと見た時に、
うんうん、
ユルの 首元になんか月のようなあざがあることに気づくんです、うんうんうん、でそのあざを見て、まあ、学者の男はですね、うん、ある伝承を思い出して、うん、まあ、その伝承をちょっと可能性と持ちながら、うん、さらに翌朝から調査を進めていく、
うんうんうん、
でまあ、調査を進める中で、うん、まあ、この村の村長の家に関する不思議な噂が入ってくるんですね、
うんうん、
でそれは、まあ、その村長の屋敷から夜な夜な娘の泣き声がどこからともなく聞こえてくると。
いやらしいやつ。
いやらしくない、やらしくない、泣き声、泣き声、あーあんじゃないそれは泣き声じゃなくて、泣き声じゃなくて音やからそれはやばいよ。
あれを泣き声と言うてるのかお前の癖が出てるのか
肉泣きやな。
肉泣きね。
そうそう。
体が泣いてる。
あれを肉泣きと呼んでるやつも聞いたことない。ほんでほんで。
で、それで、まあ、そのまあ、娘の泣き声が、どっからともなく聞こえてくると。うん、で、その噂を、まあ、その学者に伝えたのが、うんうん、実はその村の中で、不穏な動きを見せる、うん、まあ、昼間一家っていうのが、うん、一族っていうのがいて。う
ん、新しいやつやな。
新しいやつ、うん、で、その昼間一族は、まあ、その男に接触して、うん、ちょっとそういう噂を流すことで、ある計画を実行しようと企ててるんですよ。
うん、
で、その企てっていうのが、まあ、村長の屋敷に幽閉されている娘の朝を解放するっていうこと。だまあ要はそのこの朝の鳴き声が夜な夜な聞こえてるということ。
まあ、どの鳴き声の話
いやいやちゃうで、いや、あれ肉鳴きの朝の肉鳴きが聞こえたってこと結構順風満帆やそれやったら分からんけど、
いや、まあ、それ分かんないでしょ。そうかそうか、村長にやられてる可能性もあるから。
あかんやん。
だからよくないかもしれない。
どっちしもあかんわ。
そうそうそう。で
何泣きなほんで
もう何泣きは
肉泣きを受け入れたの今のそう損ちゃったらどうすんのみたいなちゃうやんな。
そうじゃ
あさ、毎晩泣いてんの。
毎晩泣いてるっていう噂をその昼間一族が流してるっていうことです。
あ、ほんまかどうかはまだ分からんで
しょ。そうそう
そう、それはおるのは確かない。
おるのは確か、
うん、幽閉はほんま、
幽閉もほんまでされてる、
うんうん、
でただその男を、うん、要はちょっと動かす、僕昼間一族に協力させるために、うん、ちょっとそういう噂を流して、うん、男をその気にさせるっていうような形のための話です、
うん、
で、まあ、その噂話にまんまと乗せられて、男はまあ、昼間一族たちとなんとかその娘を解放できないかという動きに、まあ、参加していってしまうと、う
ん、それはあれやな、陰陽師の博士のことやね。
そうです、そうです、
そのある男ね、はい、うん、
でまあその、まあ、実際に昼間一族と陰陽の治療学者が
これ今主人公誰
そうやねん。
ゆるは、ゆるは、
いや、出てくるから、ク
マ倒しただけや
ね、
今。
そうそう。いや、で、ゆるはね、うん、まあ、その、まだ、この後出てくるから。で、その、
まあ、いや、っていうか、今の感じだと完全に主人公、陰陽道のやつよな。
そう思うでしょ。そう思うですけど、この作者さんの ね、まあ、
もちろんね、
やっぱもうすごいとこなんですよ。
だからストレート
で
いかん
と。そう、最初はやっぱそいつが主人公だと思わしといて違うんですよ。うんう
ん、
で、まあ、その昼間一族と学者の男が協力して、うん、まあ、幽閉されてる朝を救出するんですが、
うん、
その救出するときに、
うん、あ、救出するんや。
そう、しゃ、するんです、
うん。
するんですけど、うん、そのときに、また、朝の首元を、に、あざがあることにまた学者が気づくわけです。
で、その、
た、いや、今度は太陽のマークのあざがあると、
うん、
で、そのあざをきっかけにそのおぼろげに思ってた伝承、
うん、
その月のあざで思ってた伝承が完全に学者の中でつながって、う
ん、お、なんかおもろなってき
た。これはやばいと、うん、で、それは伝承が何なのかっていうと、うん、実はこの村ではずっと語り継がれてる伝承があって、うん、首に月と太陽の文様を持つ双子が生まれた時に災いがもたらされるという内容なんです、
うんうんうん、
で実際にこの村で古い書物に今から1045年前、
うん、
979年、
うんうん、
まあ、その文様を持つ双子が、生まれて、うん、で、まあ、その双子が呪文を唱えてしまったがために、
戦後ぐらいの話やってんや、設定。
あ、そういうことか。
で、うん、世にも恐ろしい妖怪が、うん、世の中に解き放たれて、うん、村人が惨殺されたっていう事件が起こるんです、うん、
妖怪に、
妖怪に、
うんうん、ああ、なるほど。
で、その妖怪を当時封じたのが、
あ、そういうことや、陰陽師や、
59歳の安倍晴明。
なんですよ。59
歳やってんやん。そうそう。当時。
それ現役なの？
これでも19歳。これでも実際に、うん、
あるんや。
歴史で。
実は？
実話であって、うん、その安倍の生命が、火山天皇にの命で、和歌山の那智山の天狗を封ずる儀式を実際に行
った。めっちゃ回収してくるやん。和歌山とかの全部理由あったんや。
あるある
マジでちゃんとあったやん。
それ以降、まあ、残った村人が同じような双子が生まれた時に、うん、過ちを繰り返さないよう双子を隔離するという風習になったと。なるほど。だから、ゆると朝は双子なんです。ただ、うん、生まれた時にそのアザが発見されて、うん、生まれた時からも隔離されてるから、うん、お互いが双子だとも思っていない、
うん、なるほど
認識してないパターン
してないでその双子を産んだ両親っていうのが要は災いの元になってるから当時それも殺されてしまってると、
うん、災いを生んだやつっていうことで
産んだやつっていうので当時殺されてる、うん、だからまあおじいさんとゆるだけが住んでいる。なるほど。
両親はおらんと。みんな両親おらんな。
お前の場合は、お母さんおった。
あ、お母さんおった。ほんまや、ほんまや。
でもまあ、お父さん殺される運命やな。
そう。で、まあ、そのことに気づいて、うん、まあ、その男は、このまま、その、昼間一族の言う通りにしてたら、まずいというので、
うん、ほんまやな。あっちゃうもんね。
そう。だから、朝を連れて逃げようとするんですけど、うん、まあ、その目論見に気づかれて逆に王出されて気絶させられてしまうと、うん、でそこで男が次目覚めると昼間一族の屋敷の地下にある洞窟で縛られてしまってるんですよ、うん、でその辺り見回すと洞窟の中央に祭壇が2つ用意されてて、うん、まあ、そこに朝とゆるが縛られて立ってると、うんうん、で、まあ、やっぱりその学者の思った通りで、うん、要はこの昼間一族はこの伝承の妖怪を蘇らせるためにこの二人を一緒にして、うん、で呪文を唱えさせようとして
た。昼間一族がめっちゃ悪いやん。
めっちゃ悪いです、うんうん、で昼間一族は、まあ、これなんでするんかというと、うん、もう理由は逆にないと、
うん、
ただその少し都会のやつらを、うん、気に食わないっていう、ただそれだけの理由で、
最古なやつや、
最古なやつ、
めっちゃしょうもない理由
で、めっちゃしょうもない理由で、うさばらしでそれをやろうとする、うん、
理由なやつ
ね、でもそれに対しても学者の男も怒りをあらわにするんですけど、うん、その昼間一族はゆるのおじいさんを人質に取ってしまってて、
うん、ああさっきおった助けてくれ
たんですよ、そうそうそう、うん、でゆるはまだ自分がなんでそんなことになってるかも分かってないんです、うん、何の説明も受けてない、うん、で朝も理由が分かってないんです、
う
ん、
なるほど、
幽閉されてる理由も伝えられてないから、うん、でその男が絶対言ってはダメだみたいな言うんですけど、うん、やっぱり大好きなおじいちゃんが捕らえられてると、うん、で朝自身もなんかよく分からないけど、そのゆるが悲しそうなことを表情してるっていうので協力するよっていうので呪文を二人で唱えてしまうんです、うん、ですると、まあ、やっぱその召喚の儀式が成功してしまって、うん、まあ、ゆると朝は体をもうグワッともうすごいもだえながら苦しみ始めるんです、うん、でそしたら、まあ、災いの妖怪の深夜っていう妖怪が、うん、深い夜と書いて深夜なんですけど、
あ、その深夜、
うん、その妖怪が生まれるんです、うん、でその生まれた瞬間からもその祭壇の洞窟から、うん、深夜は飛び出していって、うんうん、もう村人を惨殺し始める。
あ、前と一緒や、
うん、で、まあ、その容器を刺して新たに登場するのが、うん、その近くに、いた陰陽師の女性が、
女性、
そう、
控えてたん、
控えてるというか、うん、
たまたまおった、
たまたまでもないんですけどその容器を察知して、
どっち、はっきりさせて、たまたま、
来る
どっち、
たまたま、
たまたま、
たまたま、たまたま、たまたまおったんや。すごいな、それも。
まあ、ちょっと時間かかってるんですよ。だからもう、
たまたまちゃうほんなもん。
だいぶ村人惨殺されてる
んですよ。たまたまちゃうほんなもん。
で、村に来ると。そしたら、まあ、そんな状況になってますから、うん、まあ、ひとまず、その陰陽道の力を使って、抵抗、うん、深夜に対して抵抗するんです。うんうん、で、ただ、やっつけることはできなくて、うん、まあ、深夜そのままどっかに逃げていってしまうと、うんうんうん、でそして陰陽師の、まあ、女がなんでこんなことになったのかっていうのでちょっと村を探してたら、うん、先ほど その祭壇の洞窟にたどり着いて、うん、ゆると朝と学者が捕まってるのを見つけてそこで解放してくれると、うんうん、でその、まあ、陰陽師の女に助けられた学者さんが、うん、どうなってるんだと今状況は、うんうん、っていうと、まあ、朝が、右目を、うん、がない状態でピクピクしてると、うん、
で、ユルは生きてるんですけどね、うんうん、で、ユルは右腕がもぎ取られてない状態でピクピクしてるんです。うんうんうんうん、
二人ともあのピクピクはせなあかんねん。ぐったりじゃあかんねん。
そうそうそう、
ちょっと震えてなあかん
ねん。震えてる、もううーってなってる。
そこかええ
よ。で、まあ、これはまあどういうことかっていうので、まあ、陰陽師の女がまあ言うには、まあ、あんな、うん、とんでもない化け物を世に放って、うん、これだけで済んだならマシだと、
うん、ピクピクで済むやったら
そうそうそう、うん、本来ならもう
普通やったらぐっとりやん、
残念さいっぱいされてるけど、うん、
ピクピク動いてるだけでまだ生きてるってな
そうで、うん、いやいや召喚した本人たちですからね、うんうん、で本来ならもう体全部持っていかれてもおかしくないと、うんうん、これはもう投下交換だからと、
なるほど、
いうこと
これ今誰主人公、
そうね、分かる、
ユルは出てきたけど、うん、これ今誰が主人公、うん、分からんな、
群像劇やな、うん、全員が主人公、
あ、そういうやつね、
こっからね、でもちゃんと、うん、
すごい会社があるやな、
うん、でそのユルとアサが、うん、まあ、その深夜から、うん、まあ、の復活でやるんですけど、本来なら体全部要は、うん、あの供物として取られてたと、
うん、
でもその右目と右腕のみで済んだということは、うん、要は深夜は不完全な状態で復活して
る、
はいはいはい、
なるほど、うん、ほんだらほんまにすごいやつが出てくるときはもう全部なくなる、もうピクピクどころじゃない、
うん、どこじゃない、
あ、ふっってなんね
や、そうそうそう消える、でまあその手当てを受けて、うん、まあ、目を覚めた二人に対して、うん、まあ、今までの事情を説明して、うん、でまあその陰陽師の女がこのまま私は深夜を追うと言った時に、ゆる、うん、と朝そして男も含めて同行したいと、
うん、
でまあそこからゆると朝の、うん、もう自分の右目と左手を取り戻す旅が始まる、
うん、いやもう剥がれんやん、それ剥がれんやん、
え、そうなん、それ分かれへん、え、そんななぞるん、その、そこめっちゃ気に入ってるんや。
その、その作者、剥がれんもな、あの、一人は手と足、片腕と片足ないで。
なるほど。
で、もう一人が体全部
ない。全部手
が
ない
。あ、だから鎧ない
やん。そうそうそう。そうそうそう、だそれを取り戻すための
そう、うん、
この先生もう一回同じようなことあるテイスト変えて
2匹出るわけないやん、
よう正解やと思ったな、
こっち陰陽道やから、
うん、あ、まあまあまあ、
いやいやいや、まあ、それだけでは、でも甘いわ、
いやこれでもね、うん、ちゃんとこの画像から推測してるんです、
確かに、
だからこの黒いやつが、うん、要は深夜なんです、
あ、これが深夜やった、
これ深夜で、この金髪がゆるです、
それは一緒だね、みんな、
で、あの、これ、あの、ゆるっていう名前なんですけど、うん、ほんまは夜なんです、はい、名前は。あの、方言でなまってるだけで。
ああ、そうや。ナチの方なまってるもんな。
その言い方やめ
ろ。ゆるっていうか、ほんまは名前夜なんです。夜。夜だから月のあざがあって、
なるほど。
で、朝だから太陽のあざがあるんです
な。なんかそこはちゃんと
できてる。で、あと、昼間と深夜や
そうそうそう
っていうことやな。
なるほど。
そうそうそう、
朝、昼、夜、深夜。そう
そうそう、なるほど。
あの、朝と、その、夜と、深夜。で、
昼
間だけ、あの、よく、あの、外れ者にされてるから、昼間一族が敵なんです。
いや、俺聞いてて、なんで昼間っていう名前にしたんかなっていうのをめっちゃ考えながら聞いとったから。
なるほどね。
昼間か。
これでね、その、この黒いやつが、うん、この眼帯してるでしょ、
うん、
だからその、左目だけ見えるじゃないですか。
うんうん、
で、その、あの、あ、逆や、これ。左目は、朝の目なんです。
あ、そういうことだね。
そう、
なるほど、なるほどな。
で、右腕あるでしょ、これ。う
ん、
これ
は。左腕がないんや、そいつ。
そうなんです。
でも、胴体は足とか、
あ、それはあるんです。
おかしないか、それ。
なんか、ようできてな、それ。
ようできてそうで、なんか、爪甘いな。
そうやねん、
なんか。爪甘いな。
こんな俺が言える立場じゃないけど、爪甘いな。ということやな、タッキーのは以上。はい、ということで、3人の発表して、うん、
正解ね、
うん、正解ちょっと
じゃあ答え合わせしようか、
したい、
は
い、
当たってるでしょ、
っていうかまあ、うん、タッキーの話もようできてたけど、うん、正解じゃないよな、
正解、
いや違うな、
違う、
正解ではないと思うで、
うん、違う、
ようできてたよ、
そう
や、うん、違うよ、なんでかって言ったら俺これ全部読んでるから、
どういうことルール破綻。
だから正解言うな。
ちょっと待って、もうちょっと詳しく。読んでたの、
そこ、読んだことある。
読んだことある。
ええー、
っていうか、普通に全部集めてますよ。
何ゲームだ、最初の話は、
あれは、だから正解。
え
まんまあのまま。
リゴラが正解にな
った
。
そう
リゴラが正解。
もちろん、めちゃ
めちゃ。やばいよ。
もちろん。
やばい先生やったよ。
あ、じゃあ、タイガ君は今回は、もうあえてその知ってるけど、ちょっと創作したと。
そうそうそう。
いうこと
で、あれは創作は創作
ってこと、創作は、
なるほどね。
正解がちゃんとあるから。
ある。
うん、よう、そんなんできんな。 ね、それ無理じゃない
知っててね、
うんうん、
いやほんまにでもめっちゃ高い機械買って記憶消したからな俺
どういうこと
やばい6億ぐらいするやつ
そのお金どっから出て
るいやそこじゃないね
記憶消してください
って6億使って何やってんの、うん、
記憶消せないね
ラジオあるんで記憶消してくださいって
言ってめっちゃラ
ブやん違う漫画選べよ
陰陽師は当たってます
でしょ陰陽師当たってないな
そう思った逆になんでそれ自信あった
ほんまにでも朝と夜っていう着眼点はいいけどな
あ来た来たほら来たほら
え朝と夜あそうなんやへ
そうそう
あじゃあちょっと
正解答え聞かせて、ね、
夜と昼を分かつ双子として生まれた、うん、夜と朝の兄弟
ややこしいな何で朝っていう名前
で
も昼なの
ややこしかったけど、
うん、
でもそこはでもすごいよ
当たってるわ、うん、
でこれはなんかあ夜から朝になる時にまたいで双子が生まれたら、
は
い
うん、
すごい能力を持ってしまって生まれてくるねんな
あそういうもっとなんかあるんですね
世界観が
だからこの2人は能力あるってこと
そうそう
あ、
うん、あまあ能力を持つことになるかもっていうことやね
うん
まだ生まれた時点で持ってるわけではないね
んけど
な、
うんうんうん
まあ、持つ可能性の権利を得れるみたいな、
うん、そうやな、
うん、そんな感じやな、
うんうんでまあ冒頭の説明で言った通り、うん
はい、
でそこの村で生まれて、
はいはい、
で、夜は野鳥とかをずっと飼って生きてた、
うんうんうん、ああ当たってる当たってる
そうそうで
当たってるというかそれはあらすじやから当たりも何もみんな野鳥飼ってるのは知ってんねん
いやいや村の外から切れましたやんいやいやそもそも
えタッキーは
いや僕その村の中での話
だから。そうそう元々おったおじいちゃんと
和歌山？
那智か那智か
っていう。女正解
そこだけ正解。
女正解すごいやん。
うん、そんでまあ妹は幽閉されてると。でもこれなお勤めっていう名目やね、はいはい、漫画の中でもな。
はい、
でもなんか
そうやねん。あらすじ書いたから。
いやいやそうやねんけど具体的にお勤めの内容っていうのが、
うん、
まだ言われてない。
いやまだっていうか漫画の中でもはっきりぼやかしてたと思うね
あ一緒一緒
うん
あ俺ははっきり言ったから
で、うん、ある日この村に謎の武装集団が現れて
お、うん、武装集団か
めっちゃ現代的な格好してる、
はいはいはい
言うたらこの村はほんまになんか江戸末期とかぐらいの、うん、ほんまに何も技術のない村の生活を送ってたところにめっちゃ銃とか持ってヘリコプターとか乗って、
はいはい
武装集団のやつが来て虐殺し始めんねんな、
はい急に
でもちょっと虐殺のとこも似てるよ
似てる、
うん、でそこに眼帯してるやつが、
はい、あ黒いやつね
そうそうであれが私が本物の妹の朝だってなのね
え女なあれ
そうあれ女
嘘やん
うわ全然わからん
そうやったんや
どういうこと本で
で虐殺されてるから、はいはい、夜も、うん、身守らなあかんっていうので、うん、で画像の中に後ろに狛犬みたいな
ああおったおったおった、うん、そうじゃあそうそれも陰陽道どうやってん、うん
でもなちょっと近いのは近い
あマジ
っ
すか
陰陽道って何かを刺激する
はいはいはい、はい
うんうんうん、にちょっと近いねんけど
なんか悔しいななんか悔しい
あれを言うたら血で契約することによって、はい、狛犬の中に、
はい、
左右様っていう右様、うん、左様っていう、
うん、
左右様っていう、まあ、妖怪みたいな守り神みたいなのが封印されてて
ほう、
うん
それを解放して、まあ、言うたら自分の能力というか使い魔みたいな感じで使うことができ
るよ、ね、ちょっと
近いやんほな俺正解ってこと
違うそれは飛躍しすぎ
でそれを使って、まあ、撃退して、
はいはいはいはい、
妹と名乗ってるその女もまた、うん、お兄様にまた会いに来るからみたいなんで撤退すんねんな
お
で
そいつはその近代的なやつの中のメンバー
ってこと、うん、そうそうそう、うん、でその襲ってきたメンバーの中にも能力を使うやつがおって
ほうほうほう
上顎と下顎
やば
めっちゃ噛むやつ
そういうこと能力がつがいになってるん やなるほど
見失ってる
絶対
いやいや巣のどっか行くやつね
この世界って能力者がいっぱいおんねんけど、うん
はいはい、
全員2人1組の妖怪みたいなのを連れて
るなるほどね
それがつがいって呼ばれんねん
は
そういうことで能力使いのことをつがい使いって言うねん
はいはいはいはい、
合ってるよ俺
え合ってる
なんか
魂をつかむかなんか言ってませんでした何
そうっていうのがおって、まあそれいう能力者が結構おんねん。
はいはいはい。
一人で二つ使うみたいなイメージ。
そうそう。
うん、
まあ上
ごと。二個一ですよね。
そうそう二個一やね。まあ普通に右様左様みたいに別々のやつを二体使ってるやつもあれば、うん
はいはい、
その上ごと下ごみたいな。で一組のやつ。
はいはい。
で、そっから外の世界に出るんかな、
うんうん、
一応なんか外のその村も基本出入り禁止やねんな、
はあはいはい、
出入り禁止な
そうたまたま迷い込んでくる人とかもおれば、うんまあ、なんか仕事とかな特別な任務があって村から出れるやつもおんねんけど、
はいはいはい、
出入りするやつ、うんうんうん、まあなんか薬売る人とかだけは出入りできるとか、だから簡単には出入りできへん世界になってんねんけど、
はいはい、
村が襲われたことで夜はその村からまあ出ることになって、
はいはいはい、
であの朝って名乗ってるやつは誰なんやっていうのをまあ探す
のが一つの目的
一つの、まあそれはでもな比較的すぐ出会うねん。
ああ
で、この話って実はこの昼と夜を分かつ双子が生まれた場合、うんうん
はい、
そいつらが手に入れれる力があんねんけど、
はい、
朝が持つ力は貝っていう力で、
はい、
何でも解放させれる力を持ってんねん。
ほうほうほう。
例えばまあ人を破壊というか、かバラバラにすることもできれば、
すごいな。
あとそのつがい使いとつがいって契約してんねんけど、
はいはい、
その契約を解放させることできる。
チートやん。
解除みたいな。
うん
だから全つがいつがいじゃなくすことできるとか、
えそういう意味じゃ強いな。
チートっすね。
でもう一人あのユルの方はフーっていう力を発現、はいはい、できる可能性がね。
ああああ。
でもそのカイもフーも発現するには一回死ななあかんねん。
どういうこと。
一回死んで黄泉の世界に行って戻ってきた場合だけその力を発言させれることができる。
すごいハードル高い。
チートに。
いやだからそのまま死ぬ可能性。
はいはいはい。
読みに行ったままってことやね。帰ってこられへんパターンもあると思う。
まああるけど、朝の場合は帰ってこれたから朝はすでに貝の力持ってんねん。
ああ。
でも夜はまだ死んでないから風の力まだ持ってないね。
はいはいはい。
で、この力ってめっちゃ強力やから、
うん、
いろんな組織がこの二人の力を狙ったり、
はいはいはいはい、
利用しようとしてくるんやん。
ああ。
で、まあ、いろんな組織の考え方がこう絡まり合いながらも、うん、ユルと朝の両親がおらんねんけど、
はい、あれ
実はまだ生きてるかもみたいな、
まあ、これはまだ実は分かってない。
そう。でその二人にまた会いたいっていうのと、
うん、
この今いろんな組織にから狙われてるから平穏な生活を取り戻したい、
はあは
あ
は
あ、目的がユルと朝にはある。
なるほど。
で話が進んでいくっていう。
えめっちゃおもろそう。
おもろそう。え実際じゃあその私がほんまの朝よっていうやつは、う
ん、ほんまに朝やね。
こいつはほんまに朝なんすね。
で幽閉されてた朝は、うん、村におった誰かのつがいが化けてた。
あ
ほんだあれは違うんや。
そう。あまあこれまあ
まあちょっとまあまあそれはネタバレとかになるよね。
そう
そう。ちょっとでも読みたい。
おもろいっすね。
読もう。
いやでも半分当たってましたよね。
まあ当たってなんかかすってる部分もあるから
半分は言い過ぎほんまによう半分とか言えたらなと
思う。おばっか。
うん。まあでもなんか全部面白い話だったな、
うんうん、
結局、
うん、全部なジャンル。タッキーのとか結構オカルトっぽいというかな。
あそうそうそうそう、うん、そういう
でも実際の実話から引っ張ってきてるのはちょっと驚いて、
うん、驚いたでしょ。
キツネとかめっちゃ少年漫画っぽい感じやった、
はいはい、そう確かにね。俺
も完全少年漫画だったな、
うん、俺とかもう野生の世界を描く
確かにね。
そうだから2回以降が長いからな。
ネイチャーヒューマンドラマみたいなやつ
だからちょっとシャーマンキングっぽかった。
ああ確かに確かに、
うん、
お前
シャーマンキングそんな感じ、
うん、なんかこうね
オーバーソウル。
そうそうそうそう。
魂
あれそういうやつやったか、
うん、そう魂と合体させて戦うやつ。そうそうそう。
あ、ほんなら一緒。
ほんまやな。
一緒じゃない。
シャーマンキングと一緒。
シャーマンキング読んでない。
今回だから。
あ、読んでないんですか。
読んでない。
あ、そうなん。
今回編集でシャーマンキングの話しますっていう風に差し替え
たら、
う
ん、なるほど。
でもやった
らお前めっちゃ合ってるやん。
めっちゃ合ってる。すごいことあります。
誰が得だそれ。
けど別に僕らの話
わけわから
ない。ずれまくり。いや、お前は大丈夫。全部ずれてるから。全部リゴラで全部
わざとずらしてきたからね。
ちょっとこれは。
まあそうですよ。今回知ってるってことだったね。
はい。ということでね、うん、まあ今回のマンガは以上ですけど。
はい。いや、楽しかった。
まあ、僕らの話を聞いて、まあ、読んだことある人もない人も楽しめるなんじゃないかなと思います、
うん、楽しめたのかは分かんないですが
こっちは楽しかったです、はい、であと、まあ、読んだことない人は、まあ、興味あった方はね、まあ、ぜひ読んで
みよう。そうですね、
俺も読んでみよう。
いや僕も読みたい。
え、持ってる。
貸すで。
あ、貸してもらおう。
いやいや、買う買う。
いや、俺は貸してもらおう。貸す。まあ、こんなん別に今言わんねえしな。ということで、今回以上かな。
以上で。
はい。
じゃあ、まあ、告知も特にないから、そうやな。以上かな。
うん、まあ、そうですね。まあ、
年明け400回ありますぐらいかな。
あ、そうやな。うん、400回記念。
はい。
が年明けにありますので、
お楽しみにということで、
まあ、よろしくお願いしますということで、マオが毎週土曜日朝10時より配信してます。ポッドキャスト、Spotify、Amazon Music 各種サービスで視聴できます。マオ軍では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便りお待ちしてますので、よろしくお願いします。タッキーラーメン食ってるな、激太り。
あ、TikTok でラーメン食って
る。TikTok でね、最新の動画ね。
1日で3個食って。
1日じゃない、1週間、1週間。
あれを何日続けれるのか。
いや、続けない。
ラーメン生活。
違う、チャンネルが変わって、
ね。野菜取らなくても。
チャンネルのコンセプト変わってますね。
ラーメンは野菜だっていうタイトルでね、やってたよね。
やばいね。それ、
何まあね、TikTok 頑張ってますんでよろしくお願いします。万吉くんステッカーございますので、ご希望の方は住所氏名記載の上送ってください。番組のフォロー、高評価もよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、また来週お会いしましょう。
はい。というわけで、今週のお相手はタイガと、
キセド、
タッキーでした。
さよなら。